こんにちは。いや、今回あなたが送ってくれたあのレポート、
あ、はいはい、
生成 AI 時代の作る人、これめちゃくちゃ面白かったんで、今日はこれをじっくりと見ていきたいなと。
ええ。
タイトルが R25-11 リサーチ結果っていうやつですね。結構のボリュームでしたけど。
そうですね、読み応えがありました。
で、今回の探究なんですけど、このデータの中から今まさに AI を使って何か新しいものを生み出している人たち、まあ、AI クリエイターって呼びますけど、彼らのリアルな息遣いを掴んでいきたいんです。
なるほど。
一体どんな人たちで、何にワクワクして、で、どんな壁にぶつかってるのか、その核心に迫っていきたいなと。でも、その前に一つ素朴な疑問なんですけど。
ほう、何でしょう。
AI クリエイターって聞くと、やっぱりこう10代とか20代のいわゆるデジタルネイティブ世代を想像しませんか？
しますね。ええ、普通に考えれば、新しいテクノロジーに一番早く適応するのはやっぱり若い世代ですから、それは自然な想定だと思います。
ですよね。僕ももう絶対そうだと思ってこのレポート読み始めたんですけど、いきなりドキカミを抜かれました。この調査、回答してる人たちの中心が全く違う世代なんですよ。
お、それは興味深い。
では早速その正体を解き明かしていきましょうか。
これは楽しみですね。単なるアンケートをなぞるんじゃなくて、ここから見えてくる新しいクリエイター像、もっと言えば創作っていう仕事そのものの変化を読み解く、本当に貴重な一次資料ですから。
50名っていうサンプル数ですけど。
ええ、でもその分一人一人の回答の熱量がすごい。なんか行間から伝わってきますよね。
まさに。じゃあ最初の驚きポイント、回答者の年齢層 Q2 からいきましょうか。この円グラフ見てくださいよ。なんと30代から50代で全体の約8割、
8割
占めてるんですよ。
それはすごい。
で、中でも特に多いのが40代が 32%、 そして50代が 28%、 合わせると6割です。僕たちの想像と真逆で、実務経験豊富な、言ってみればベテラン世代がこの新しい波のど真ん中にいるんです。これ一体どういうことなんでしょう。
いや、これは非常に重要なサインですね。つまり生成 AI がもう若者の新しいおもちゃとか、そういうフェーズを完全に超えてるっていうことです。
あ、なるほど。
実務で使える課題解決のためのツールとしてはっきり認識されている。で、キャリアが長いプロフェッショナルほど解決したい具体的な課題ってあるじゃないですか。
ありますね。制作時間を半分にしたいとか。
そうそう、今まで外注してた部分を自分でやりたいとか。そのための最も強力な武器として AI を選んでいる。技術が社会に根付き始めた何よりの証拠だと思いますよ。
なるほど。遊びじゃなくてもう完全に仕事の道具として捉えてるからこそ、経験豊富な世代が積極的に手を伸ばしていると。
そういうことですね。
その視点で職業のデータ Q4 を見ると、さらに納得感が増えますね。一番多いのがフリーランス、個人事業主で 36%。
ああ、やっぱりそれはすごく腑に落ちます。フリーランスは常に効率化と、あと新しい案件の獲得っていう課題に直面してますからね。自分の武器をアップデートすることに一番貪欲な層とも言えますし。
で、次に多いのがクリエイティブ系の会社員で 16%。 つまりもともと作ることを仕事にしてる人たちが、そのやり方を AI でアップグレードしようとしてるっていう姿がもうくっきり見えてきます。
ええええ。
しかも彼らの AI との関わり方 Q6 も面白いんですよ。単なる AI ファンとかユーザーって感じじゃないんです。
というと、
一人の人がですよ、 AI アーティストでありながら AI エンジニアみたいに技術的な側面も追求して、で、さらには AI プロデューサーとして企画も立てるみたいな。
ほうほう。
複数の役割をもう当たり前のように兼任してるんです。作る側であり、技術をいじる側でもあり、全体を見る側でもあるっていう、なんかすごいハイブリッドな存在ですよね。
それはもう使いこなしてるっていうレベルを超えてますね。 AI という存在が自分の能力の一部としてこう統合されてる感覚に近いのかもしれないですね。
ああ、手足のように。
そう、自分の手足とか脳の延長線上に AI があるみたいな。
まさにそんな感じです。さて、実務経験豊富なプロたちが複数の役割をこなしながら AI を使っていると、そうなると俄然気になってくるのが、じゃあ具体的に何を作ってどうやって稼いでるのっていう。
ええ、経済活動の実態、そこが知りたいですね。
ここからがこのレポートの真骨頂かもしれません。まず利用領域 Q8 なんですけど、僕てっきり画像生成がメインでしょうぐらいに思ってたんですが、とんでもない。
違うんですか？
テキスト生成が 95.3%。 まあ、これはほぼ全員ですね。
まあ、それはそうでしょうね。
で、画像が 83.7%。ここまではまあなんとなく想像通り。でも動画も 60.5%。
え、動画も？
音楽も 41.9%、さらにコーディング支援まで 48.8% と、一つの領域に特化するんじゃなくて、複数領域を横だるのが当たり前っていうスタイルなんですよ。
うわー、これはすごいデータですね。これつまり、これまでだったら脚本家、イラストレーター、映像監督、作曲家、プログラマーだって専門家チームを組んでやってたようなことが、
ええ、
たった一人で完結できる時代が来たってことですよね。
まさに、一人で全部できちゃう。
これはもうマルチモーダルクリエイターの誕生と呼ぶべき現象でしょうね。ルネサンス期の芸術家みたいに絵画も彫刻も建築もやるみたいな。
ああ、なるほど。
現代のクリエイターがテキストも映像も音楽も一人で統合的に作り出す。専門文化の時代から個の総合芸術の時代へ。なんかそんな歴史的なシフトを感じさせるデータです。
個の総合芸術、いい言葉ですね。それを支えてるのが使用ツールの多様性92で、チャット GPT とかミッドジャーニー、スノみたいな最新 AI ツールと、昔からあるフォトショップとかプレミアみたいな職人技のツールをごく自然に組み合わせて使ってるんですよ。
あー、なるほど。
AI で素材をバンバン作って、最後は自分の使い慣れたツールで納得いくまで磨き上げるっていう、そんな姿が目に浮かびます。
AI に全てを任せるんじゃなくて、あくまで自分の創作を拡張するためのパートナーとして捉えてるわけですね。その上でやっぱり一番気になるのは収益です。この新しい働き方、ちゃんとお金になってるんですかね。
はい、そこなんです。僕がこのレポートで一番えって声が出たのが、この収益化のデータ99と90でした。まず回答者の約半数が AI を使った制作で何らかの収益を得てると。
ほう、半分も。それは思ったより多いですね。
ただその内訳がすごいんです。年間の売上が10万円未満っていう、まあ、お小遣い程度の層が4割ほどいる一方で、なんと 34.8%、 つまり3人に1人以上が年100万円以上の売り上げを上げてるんです。
年100万円以上が3割超え、それは驚異的ですね。趣味とか副業のレベルを明らかに超えてますよ。
そうなんです。完全に二極化してる。で、この年100万円プレイヤーの存在っていうのは、 AI クリエイティブがもう単なる可能性の話じゃなくて、現実にビジネスとして成立し始めてるっていうことの何よりの証拠だなと。
ただ一方で、これはまだ一部の先行者利益っていう可能性も考えないといけないですよね。
ああ、確かに。
今だからこそ新しい価値を提供できて高単価な仕事になってるのかもしれない。この収益性が今後も維持できるか、あるいはもっと多くの人が参入してコモディティ化していくのかは、まだ見極めが必要な段階かもしれませんね。
確かに。そのあたりは今後の大きな論点になりそうですね。で、その収益と連動するように、コスト意識 91、92E も二極化してるんですよ。
ほう。
ツール利用料とか学習への投資額も、無料で何とかしようっていう層がいる一方で、月に数万円を平気で投資するヘビーユーザーもいる。やっぱり本気で稼ごうと思うと、それなりの投資は不可欠ということなんでしょうね。
活用の本気度と、それに見合った投資、そしてリターンとしての収益、このサイクルが一部の層ではすでに力強く回り始めてる、そういうことですね。
はい。でももちろん、そんな輝かしい話ばかりでもない。彼らが直面しているリアルな壁についても、このレポートは浮き彫りにしています。彼らが感じるボトルネック95は大きく3つあるようです。
何でしょう。技術的な問題ですかね。例えば思った通りのアウトプットが出ないとか。
ああ、それも容易に入ってます。 41.9%。 でもトップ3はもっと構造的な問題で。
というと。
第3位が著作権倫理上の問題。
ああ、やっぱり。
で、第2位が学習情報の不足とその更新の速さ。
ついていけないと。
そして最も多かった第1位が利用コストの高さです。51.2%。
なるほど。ルールと学習とお金。これは個人の頑張りだけではどうにもならない、非常に根深い問題ですね。
そうなんですよ。
特に著作権の問題は、コミュニティの中でも意見が割れてるんじゃないですか？
まさにその通りです。著作権侵害などの問題が起きた場合、誰が責任を負うべきかっていう問い、917C に対して、ツール提供者が負うべきが 56.3%。いや、利用者自身が負うべきだが 37.5%。
ああ、くっきり分かれてる。
ええ、まだ社会的なコンセンサスが全くできてないっていう、まさに過渡期の混乱が数字に表れてます。
これはクリエイターからすれば死活問題ですからね。 安心して創作に打ち込むための明確なルール作りが社会全体で急がれますね。
本当にそう思います。と、ここまで課題の話をしてきましたが、ここからが僕がこの調査で最も心を動かされた部分なんです。
おう。
AI を使い始めて良かったことは何かっていう自由記述の回答、919です。
ほう、効率化とかですか？時間が短縮できたとか？
もちろんそれもたくさんありました。品質が上がったとか。でもそれ以上に多くの人が熱を込めて語っていたのが、もっと心理的な、内面的な価値についてなんです。
心理的な価値？
ええ。例えば、自分一人ではスキルがなくて絶対にできなかった表現に挑戦できたとか、アイディアはあっても形にできず創作から離れていたれどまた楽しくなったみたいな声が本当に多かったんです。
ああ、それはなんかグッときますね。
ええ、表現への圧倒的なハードル低下、これこそが多くのクリエイターが感じている AI の最大の恩恵なのかもしれないなと。
これは非常に重要な示唆ですね。生成 AI が単なる効率化ツールとか生産性向上の道具じゃなくて、創作へのアクセス権を万人に開放する表現のインフラとして機能していると。
表現のインフラ。
ええ、技術的な側面だけじゃなく、人々の創造性とか失いかけていた自己肯定感みたいなものまで回復させる力を持ってる。これはこの技術の社会的な価値を考える上で絶対に無視できない人間的な側面ですね。
本当にそう思います。さて、最後にこの調査結果が私たちの未来に何を投げかけているのかを考えたい。新しい職業が生まれ、新しい価値が生まれている。じゃあその中でどうやって自分の価値を証明していくのかという話です。
信用の問題ですね。
はい。 AI クリエイター向けのスキルとか倫理観を証明するサービスがあれば利用したいかという問い、 915B、915C ですね。これ利用したいと答えた人何パーセントくらいだと思いますか？
まあ、新しいもの好きは多いでしょうから、半分くらい？ 50% とか？
なんと、約8割です。
8割？それはもう、あったらいいなっていうレベルじゃない、ないと困るっていう切実な叫びに近いですね。
そうなんです。じゃあ、彼らが何を証明したいのか、特にニーズが高かったのが、プロンプト設計能力と、もう一つが、著作権をはじめとする法令理解、この2つが突出してました。
あー、なるほど。
技術力と同じくらい倫理観とか法律知識を証明したいっていう強い意志があるんです。
なるほどな。これは AI クリエイターたちが自分たちの仕事を一過性のブームじゃなくて社会的に信頼されるプロの職業として確立したいっていう強い意志の表れですね。
ええ、
企業が安心して仕事を依頼できたり、クリエイター自身が正当な評価と対価を得たりするためには客観的な信用の物差しが不可欠になってる。このレポートはその社会的基盤の整備が急務だっていうことを現場の生々しい声として私たちに教えてくれてますね。
まさにこの調査結果は企業に対しては AI クリエイターという新しい職種をどう定義して評価するか、教育機関には複数ツールを使いこなす新しいリテラシー教育をどう設計するか、そして行政には著作権などの法整備をどう進めるか、そういう具体的な問いを突きつけてるわけですね。
その通りです。これは創作活動に関わるあらゆるセクターにとっての未来への道しるべになりうる非常に価値のあるデータだと思います。
いや、今日はあなたが共有してくれたこのレポート1枚で本当に深いところまで潜ることができましたね。
ええ、
生成 AI 時代の作る人たち、その姿は単なるテクノロジーの使い手じゃなくて、経験豊富なプロが複数のツールをオーケストラみたいに操って収益化の道を切り開きながら、何よりも創作の喜びそのものを再発見している、そんな人間味あふれるものでした。
彼らが直面するコストや権利の問題は社会全体で考えていくべき大きな課題です。ですが同時に AI が個人の表現力をこれまでにないレベルで解放する巨大な可能性を秘めていることもまた確かです。
ええ、
このリポートはその光と影の両側面を見事に描き出してくれましたね。
さて、この調査レポートの最後に非常に興味深い構想が描かれていたんですよ。 AI クリエイターの強みを可視化するための診断ツールの構想です。
診断ツール。
はい。技術横断力、収益性、表現力、信頼性、倫理、制作速度、学習意欲といった6つの軸で個人の特性を分析するというものです。
おお、面白そうですね。
そこで最後にあなたに問いかけてみたいと思います。もしあなたがこの AI クリエイター診断を受けるとしたら、この6つの力のうちどれが自分の最も強い武器になると思いますか？そして これから最も伸ばしたいと感じるのはどの力でしょうか。少し考えてみることで、あなた自身の作る力の未来が少しだけ具体的に見えてくるかもしれません。